お休み前のハイタッチ、おっさんラジオ。はい、こんばんは。23時になりました。しょぼんさんです。おっさんラジオは、病気とともに生きる子どもたち、そのご家族さん、看護師さん、医療者さん、それから将来看護師を目指す看護学生さんを応援する番組です。2月ですね。早いですね。1月は行ってしまう、2月は逃げてゆく、3月は去っていく。この年が始まる1、2、3の3ヶ月はすごく早く流れていく。なんか小学校の朝礼の時にこの言葉を校長先生が言ってたの、ずーっと耳から離れないんで、いつもこの年の1、2、3ヶ月は思い出すんですけども、このね、3ヶ月がすごく受験があってね、で卒業があって、退職があって、入学があって、で年度替わりがあるっていう、すごく季節と、まあ、いろんな行事が目まぐるしく変わる3ヶ月なんですけども、まあ体調をね、崩しやすかったりとか、花粉症が始まったりとかね、季節も寒いのから急に暖かくなったりとかね、なかなか、精神的にも体調的にもバランスが崩しやすい季節なので、皆さんね、体に気をつけて、頑張っていきましょう。はい、この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、大阪スタジオからお送りします。
夢の種。
おっさんヒストリー。今日からこの新しいコーナーちょっと展開してみようと思います。これは、まあ、同窓会ね、去年還暦の同窓会やった時に、あの同級生の人から、しょぼんな、ラジオ聞かせてもらってんねんけどな、もっとな、昔のさ、面白かったこととか、それからなんで看護師になったかってはっきり言って俺ら知らんし、その辺のとことかな、でなんか看護でおもろかったこととか、たまにちょっと話してくれたりするやんか、あれを話してみたらどうやっていうのがあって、あ、なるほど。でまあ、僕が看護師になるきっかけのお話は、あのデビュー収録の時にちょっと話をして、そっから一回途中でもちょっと話したんですけど、行き着くところまで行き着かず、なんか中途半端に終わっているので、これまあ何回か放送を分けて話してみようかなと、考えて、また看護の中でね、いろいろ過去に面白かったエピソードとかびっくりしたこととか、まあこれから、看護師さんになっていただく看護学生さんや、新しいね、就職したての新人さんとか、まあ、中堅どころでいろいろこう看護で悩む時期に入る看護師さんとかね、これから将来自分の道どうしようかなって思ってる人のちょっと参考になったらとか、それからまあお家でね、在宅で頑張ってくれてはる、ご家族の方とかね、突然病気になって入院生活が始まったご家族さんとか、そういう方たちにちょっとでもこう参考になればなと、でなんか苦しくても笑い飛ばせることにつながったらなと思って、これから、続けていけたらなと思って始めます。まずこのどうして看護師になったんかっていうきっかけなんですけども、まあ僕高校卒業してから地元のファーストフードを展開している会社に就職して、でロッテリアで店長をしまして、でまあ一生懸命仕事がね面白かった時期で、まあ今ね 働いて働いて働いてって言うてはる人がいますけども、ずっとね働いて働いて働いて働いての時代でした。まあ、バブルのね絶頂期の時にちょうど20代を、過ごしましたので、まあ、毎日毎日働くのが当たり前というか、で働けばたくさん給料もいただけたし、でいろんなね夢がね実現できる中、何も怖くない無敵の20代を過ごしてたので、全然働くことも苦ではなく、まあ働き続けてましたね。ただ小さい時から僕アトピーがあってですね、なんかね今思い返すと、なんか自分の胃にそぐわないこととか自分のペースに合わないこととか、すごいストレスを感じたまま悶々と生活している時にアトピーがひどくなるな。で一番顕著に現れるのは額、おでこなんですよ。このおでこのところに湿疹がポツポツとできて、それが痒くてどうしても痒いから気になってかいてしまって、でそれがカサカサなってポロポロ皮がむけてとかいう状況が、続き出して、そこからデコがいつも赤いなーっていう状況の時は、非常になんか自分の中でストレスを抱えて悶々となんか鬱憤が溜まって、反抗的な、なんかうまいこといけへんなっていう、そういうサインになってますね。中学生のあの学校に行きづらかったあの時もそうでしたし、で、この看護師になるきっかけになる入院生活が始まる手前のね1年間ぐらいはすごく体調壊して、顔いつも真っ赤っかでね、常連のお客さんに店長朝から飲んでんのって言われるぐらい顔が赤くてね、でデコがもう痒くて、だから今思い返すとそれが僕のなんか転換期とかね、転換を迎える時のこう合図にもあってるのかもしれないですね。だからこのラジオパーソナリティを始めようって思った時も、ちょうど去年の3月ぐらいね、 Facebook で募集の案内が上がってきた頃、デコ痒かったんですよ。でね、最近またちょっとデコ痒いんですけどね、これはもうあの現場の今ちょっとね、いろいろ医療業界はね赤字赤字とこう言われて、なかなか思うようなね、まあ僕の中で思うような子供を楽しませてあげる看護ができてないところがちょっと気に食わんなと思って仕事してるのが原因かもわからないし、もう定年で、あと4月からね給料もガクッと減ってね、ちょっと面白くなくなるかなっていうふうにちょっと鬱憤が溜まっているというか、思いがあるからかなという、まあそんな感じで、ちょうど湿疹がひどくなって、で常連で来られていた保健師の看護師さんがね、店長ちょっとここの病院行っといでって紹介されたのが、羽曳野病院っていうねアレルギー専門の大阪府立の病院だったんですけども、そこへ診察に紹介状を持って行ったんですね。そしたら外来のあのすごい偉いアレルギー専門の先生が、久保さん今日入院できますか、もういきなり言われて、いや今日はちょっと無理ですよ、1週間待ってくださいって言って、1週間待って、まあ休む段取りをつけて、で翌週10月の14日ですね、10月の14日に、入院しました。で入院した時ね、6B 病棟で6階からね、羽曳野のこの綺麗な景色がね見える、眺めのいい4人部屋の部屋で、誰もまだ来てなかったので、どこでもいい場所を今なら寝ていいよって看護師さんにねその時言われて、で窓際のねベッドを、あ僕ここしますってカバンを下にポンと置いて、でこの後検査がちょっとあるから、またお知らせしますので待っててくださいねって言われて、でこう窓から眺めを見ながらベッドにこう横たわって、ふーっと天井を見上げてから、多分ねもう体が疲れていたんでしょうね、もうすっとね寝ましたね。寝たっていう記憶もないんですけどね。で次目覚ましたらね、もう夕食があったんですよ。お昼ご飯も食べずにそのまま眠っていたっていうね、 起こしてくれたらよかったのにお昼ご飯って、まあ後で思ったんですけど、まあそれぐらい疲れ切ってたんですね。でそっから、半年間入院が始まりました。で目をね、毎朝、お風呂に入るんですよ。でお風呂に入って、で軟膏処置があって、でまあ検査があるときは検査があって、採血があったりとかいろいろあって、でなんか軟膏のいろいろ種類を変えたりとか、飲み薬を変えたりとか、それを見ながら、入院生活を送ってました。まあもう体中ねかきまくって眠れない、夜も何日も続いてたし、まあその部屋にいる入院患者さんもね、結構もう思春期の若い子から中学生の子も一人いたし、全くカーテン閉め切って口も聞いてくれへんおっさんが隣のベッドにいて、まあそういう部屋で入院してたんですけども、ね、入院患者さんのね心理っていうかね、今、まあ、この看護という仕事に携わるようになって今思い返すと、この病状のひどさっていうのがヒエラルキーになるんですよね。で入院した時にアレルギーの IgE 抗体という抗体の数値があるんですけども、この数値が3000とか5000とか1万とかね、このアレルギーの度合いによって数値がこう高くなっていくんですけども、その当時入院してた患者さんの中で一番 IgE 抗体の数値が高かった人が2万5000という数値だったんですね。でこの2万5000という数値の人が隣の部屋におったんですけども、なんかみんなその2万5000の数値の人のベッドの周りにみんな集まって、なんかその人のなんか武勇伝を聞くとか、武勇伝といってもここが痒くて寝れへんねんとか、この薬が合わへんかったとか、この軟膏塗ったら余計悪なったとかね、そういう話をずっと聞いてはるんですね、みんなね。で僕は、2万5000かって、で検査結果ね、翌日に先生から来られて、コースさん、IgE 抗体ね、5万5000って言われて、お、買ったって心の中で思っとったんですよ。で、なぜ広まるのか、この5万5000なんですけど、その翌日から、そのもう出てた患者さんがね、僕のベッドの周りに今度集まり出すんですよ。コースさん、5万5000らしいですね。どんな状態ですかって言って。どんな状態ですかって言っても、まあ、みんなと同じやけどっていう、そんなんで話してたんですけども、あれがひょっとしたら患者さんの心理かもしれないですね。今病棟の中でもいろんな、子供さんの疾患で入院してくる患者さん、ご家族さん、まあね、廊下でこう話し合っているお母さん方とか見るんですけども、やっぱり重症度が高い患者さんはね、なかなか部屋から出てこなかったりとかねして、こう昔ほどこう皆さんが廊下で話すこともないんですけども、やっぱりこう重症度の高い人がこうマウントを取るような傾向はやっぱり見かけますね。だからやっぱりその同じ病気であっても自分よりもこう軽い人がいたらこっちへこうアピールも強くなるし、で軽い病状の人がすごく自分の病気は重いんだ、この私の子供の病気は重いんだと思って入院してきても、自分の病気よりも子供の病気よりも重い人と出会うと、あ、こんなことでくよくよしてたらあかんって言って逆にこうなんか立ち直ったりとか、だからおかしな心理状況になるっていうのが病院の異空間なのかなと、今この仕事を通じて昔の入院を思い返すとなんとなく分かってきました。で、まあ、看護師になるきっかけなんですけども、その当時僕のちょうど右側のベッド、窓側じゃない反対のベッドに寝てた子供が、毎朝病院の中に院内学級っていうのがあるんですけども、その院内学級に、中学生なので通ってたんですが、毎朝看護師さんとね喧嘩してるんですよね。早く起きなさい、薬飲みなさい、軟膏塗って早く学校の用意して出かけなさいって言って、 で僕隣でね晩寝られへんし、朝からもうそのやり取りがうるさいし、何しとんねんっていうのはちょっと思ってたんですよね。でもこうようようこう話の内容を聞いてると、こう一方的に看護師さんがその少年に言ってるんですよね。でその子も僕と同じようにもう夜中中かゆいかゆいでもう泣きながら寝てやるんですよ。泣きながら寝てるっていうのはまあおかしいんですね。泣いてるっていうことは寝てないんですけどもね。でその様子をまあお互いにこうベッドカーテン一つ隔てて、過ごしているので、もうちょっとこの暗示を言うたったらいいのになっていうのをずっと思ってたんですよね。である時難航の処置で、その子はまあ院内学級午前中行ってるんですけども、僕がお風呂入って、出てきて難航処置の時に、その朝いつも口論になってる、N さんっていうね看護師さん、まあ、若い看護師さんだったんですけど、まあ、その人が僕の担当で軟膏を背中とか塗ってる時に、あいつも森君とな喧嘩みたいになってるけど、なんであれ言うことちょっと聞いたれへんの、あいつも夜全然寝れへんし、あんな朝から起こされても無理やでって言ったら、あなたにそんなことは言われたくないですって言ってね、なんか一方的に背中にね薬塗りながら背中からこうわって言われたもんやから、プチンってきてね、僕も まだね30代だったから、もう闘争本能バリバリの時代でしたから、あ、まあ、ちょっとお前何やその言い方ってなってね、まあその処置室で口論ですよね。でその時に、なんで看護師さんってこうなんか高圧的なんやろうと、ワンクッション置いてこう話なんて聞かんのかなと。で特にそういう思春期の子供っていうかね、男の子なんか、まず女の人となんか口聞いたりとか、めちゃくちゃなんか反抗的になる時期なのに、もう一方的に言ってるっていう、なんかその状況を見た時に、これを打開するにはどうしたらいいんやろうな。で、その時に、あの子をなんとか学校に行かせてみたら、あのやりとりはなくなるのかと思ったので、僕はその子が夕方、お昼ご飯を食べにね病棟に帰ってきた時に、森君な朝いつもあれ喧嘩してんの、あれちょっと鬱陶しいやろって、あれ朝俺も朝起こしたるし一緒に薬飲んでご飯食べて一緒にやれへんって言って最初言ったんですよね。でも無視やったんですけども、でまたお昼にまた学校行って、今度は夕方帰ってきた時に、あのな森くん明日俺も晩寝られへんしお前も寝れへんやんか、起こしたるし一緒にちょっとやってみようやって、でもし俺が起きてなかったら起こしてやって言うて、最初そのやり取りから始まって、そしたらね僕ね夜にねラジオ聞いてたんですよ、 病棟でね深夜ラジオね。でその深夜ラジオを聞いてたせいで寝過ごしたんですよ。ほんなら森くんがね起こしてくれたらカシャーって朝ね横のカーテンがカシャーって開いて、おっちゃん朝やで朝やでって言って起こしてくれて、おーすまんすまん。そこから僕とその森くんとか、一緒に治療を頑張るっていうスタイルが生まれて、でまあそれからね薬もちゃんと飲むようになって、朝起きるようになって、でご飯食べてね学校行ってきますって言ってね出かけるようになったんですよ。そうするとねやっぱ若さっていうのはすごいんですよね。なんかみるみるね湿疹がねシューッとね綺麗に治っていくのね。まあ彼もストレスがあってこう湿疹がひどくなってたのかもわからへんねんけども、まあ、そのやり取りがあった後一時退院っていう形で、彼が外泊ですね、3日ぐらい外泊行ったやったかな。それで外泊へ出かけました。で外泊から帰ってきた時にそのご両親が僕のベッドのところに来てね、あなたは久保田さんですか、いつも息子がなんかお世話になってたみたいで、もう帰ってきたらあなたの話ばっかりずっと家でしてたんですよ。で僕はそのあなたの話の内容がちょっと気になってたんですよ。なぜかというとその時隣の病棟の若い 連中とで、あの夜な夜なね、病棟を抜け出して吉野家の牛丼食べに行ったりとか、カラオケ行ったりとかねしてたんですよ。まあ今ならもう考えられない状況なんですけども、まあ巡回してた看護師さんもある程度そこは見逃してくれてたんかもわからへんのですけど、だいたい夜の巡回、1時の巡回が終わったら抜け出しとったんですよ。なら、その森くんが1時に抜け出す我々に気がついて、さあ行こうかって病棟出ようとした時に、俺も連れて行ってやって後ろから来たんですよね。で今から帰れって言ったら、言うからなって言われたから、まあね、しゃあないので、その子も連れて、吉野家牛丼食べに行ってね、でカラオケ行ってね、帰ってきたっていうのを何回かやってたんですよね。だその話がバレたんかな、これ怒られるでと思ってたんですよ。でもそれが違ってて、あなたのおかげで息子がもう見つかるようになりました、本当にありがとうございました、ありがとうございましたっていう、そこでなんか、あ、これひょっとしたら仕事になるかもしれへんな、第二の人生というか、これ看護師っていう仕事がひょっとしたらなれるかもしれへんなと思って、看護師を目指そうかと思うきっかけになったお話です。 Coming up next、 つぶやきボックス。つぶやきボックス、今日つぶやきボックスなんですけども、まあ、前から僕ラジオをこう自分で聞き返すとね、声の質が悪いなっていうのはちょっとコンプレックスに思っとったんですけども、ちょっとね、まあ、残念なというか悲しい話なんですけども、僕がホノルルマラソンの、ピアホノルルマラソンツアーで、初期の頃ですね、今キューちゃんがね、カンブリランナーとして、そのツアーしてるんですけども、その当時最初カンペイさんがねやってたんです。でそのカンペイさんつながりで、小倉さんっていうね、すごいハスキーボイスのナイスガイの男の人が、MC をされてたんですけども、その人が、なんとはもう去年の12月25日クリスマスの日にね、亡くなるって、65歳という若い、僕はもう一方的に兄貴兄貴と慕ってたんですけども、その方がね、まあ、日本アカデミーのね、会員とかもされてて、すごくおしゃべりも大面白い先輩で、ラブセーバーって言ってね、恋愛学、アレックスの恋愛学っていうのをね、全国展開してて、恋愛っていうのにみんな悩む人がいるのに、それを誰も教えてないって言って、恋愛学講座っていうのを作って全国展開してはったんですけども、いつもねその人がねハスキーボイスで、いいよ久保ちゃん、いいよそれ、いいよ、いけるいけるって言ってね、こういう声でねずっとされてて、ちょっと悲しかったんですけども、もうぜひ僕のラジオをねもうちょっとこう広く展開できたら一緒に出ていただいて聞いていただきたいなと思ってたんですけども、訃報が、先月、マラソンメンバーの方から流れてきて、ちょっとすごい残念だったんですけども、でもそのおそらく、いいよ久保ちそれいいよって言ってくれると思うので、もうこの僕はこのままの声でいこうと思います。これでやっていきます。で、まあ、今日はね本当にセルフグリーフケアですかね、どっかでこれを話したいと思ってたんですけども、なかなかマラソン仲間とこうまだ出会ってなくて、大阪マラソンがね、再来週2月22日にねあるんですけども、その時にピアのメンバーと会ったら、小倉さんの話いっぱいしようって思ってるんですけども、今ね誰かに喋りたい、小倉さんとの思いで喋りたいと思ってたんですけども、なかなか喋れなくて、あ、ラジオあるわ。ラジオ 10で聞いてくれてますかね、アレックス。聞いてくれてたら、いいよ、くぼち、ラジオいいよ、言ってくれたらいいなと願ってます。本当にいい人でした。で、連絡講座をね、やろうと思うねんっていう話をね、ハワイで僕と同じホテルに泊まってあったので、今晩ちょっとさ、くぼちの部屋行くから、俺のな、夢聞いてよって言われてね。で、ずっとね、バドワイザーを飲みながらね、ずっとね、もうマラソンの後でしんどかったんですけど、ずっと飲みながら、一晩、翌朝までね、話しました。その時にね、ずっと言ってました。恋愛学さ、みんな恋愛で悩むじゃん。でもさ、誰も教えないでしょ。でさ、いろんな本読んだんだよ。もう哲学書からいろんなね、今もう出来上がってるんだよ。これをね、全国展開しようと思ってね、やろうと思ってるんだよ。だからさ、くぼちもさ、看護に飽きたらさ、俺と一緒にやらねえか。全部お前に伝授するよ。言われてたんですよ。伝授してほしかったな。まあ、一冊、アレックスが出した本をね、読んで、すごくね、看護の中にも活かすことが、できることがいっぱい書いてて、で、ちょっと、コミュニケーションのね、学習なんかで、病棟で話したりとか、使わせていただいてやってたんですけどね。でももう、アレックスに届くように、このラジオ、続けようと、もう、なんか覚悟が余計、今、話してて、決まりました。セルフグリフケアでした。ありがとうございました。Take a break。
夢の種。
はい、エンディングです。子供さん入院しててね、こう退院していくまでに、いろいろ苦しい検査とかね、治療とかね、毎日の採血とかね、なかなか最初は大変なんですけども、薬が飲めない子とかね、で、いろいろこう病棟で看護している中でも、どうやってこれ処置受け入れるかな、採血できるかな、薬飲めるかな、お母さんお父さん付き添いのご家族さん悩まはるんです。スタッフも悩むんです。でも乗り切るんですよ、子供ってね。慣れていくというか、いつも採血の時にね、泣き泣いてね、もう逃げ回ってた子供もね、最後もう退院する最後の採血なんかはね、泣かずにね、ぎゅっと腕を出してね、できるようになるんですよ。薬も嫌がって、いろんな手段で飲んでた薬がシュッて飲んで退院していけるようになるんですよ。子供のね、力をね、やっぱりね、信じるっていうことがね、僕は小児看護では大事じゃないかなと考えています。だから、入院生活大変なんですけども、付き添っているお父さんお母さん大丈夫です。子供の力を信じましょう。で、ナースの皆さんも子供の力を信じましょう。必ず乗り切れるんですよ。乗り切る力を子供は持っています。成長する力っていうのは、それだけ、伸びやかに何でも吸収して柔軟に自分を高みに持っていく、そういう力を持っています。だから小児看護は子どもの力を信じるっていうところから始めてみるのがいいんじゃないかなと思います。またお便りメッセージお待ちしております。ポストカードもプレゼントしますので、お便りお願いしますね。さあ、まだ2月、寒いですけどもね、ゆっくり寝ましょうね。ベッドの周りをきちんと片付けて、歯を磨いて休みましょう。おやすみなさい。生野菜。また来週。